ビハブリーヒューズ、
イラストレーターの沼田たけしです。
勝山恵子です。
しごくんです。
はい、ということですね、映画好きのお二人に集まっていただきました。
いやいや
いやいやいや
ということでですね、映画といえばしごくん、
シゴデミー賞、
シゴデミー賞、まあ、毎回リハビリですよ、ね、定期的に
3回前哨戦と言われる。
もう3回目
3回か4回3回はやったでしょ多分。
いやでもなんか前来るたびなんかそういう、うん、なんか話してる気がするけど、もう本当にね、あの去年とにかくもう去年があの全然なんか自分史上全然見れてない年で、なんか本当に映画好きなんですっていうこともね、恥ずかしくて言えないぐらいあんまり見えてなかったので、
はい、
で今年はなるべくそのあのちゃんと時間を、
はい、
映画を見る時間を作ろうと思って、とはいえまだ今年映画館に行けたのは2本だけです
ね。お、
何ですか。
で今年一発目に見たのがあのボヘミアン・ラプソディと迷って、あの、I feel pretty。
あれ面白いな。
めちゃめちゃ面白かった。ありました。
私もあれが一発目でした。
素晴らしい。
どんな内容ですか。
いや、あのね、これ、意外と、あの、多分、あの、広告とか見ると、あの、ベタなラブコメみたいな感じで、
はい、
あの、流されてしまいそうな映画で。
宣伝もそんなにしてなかった
ですね。してなかったですかね。まあ、要はなんかざっと話すと、まあ、あの生きてない主人公、女の子の主人公がこう美人になること、美人に変身して人生変わっていくっていう話なん、まあ、よくある話じゃないですか。なんだけど、その美人になるっていうのをの描き方がこれ結構斬新で、あの全く変わってないんです。これまあネタバレでもないか、
よく
あの全くあのビジュアル自体は変わってないんです。これまでだとその美人の女優さんに
変わって
、
なんかあれですよね、
変身する
鈴木おさむかなんかの映画もありましたね、ハンサムスーツみたいな。
そう、ああいうなんかあざといのじゃなくて、
あざとい
あのもう本人自体は全く同じなんですけど、
はい、
本人がなんかもう鏡見て、あ、私めちゃめちゃ可愛いって
脳内だ
って、そうそう、頭の中で切り替わっちゃうんですよ。
へえ。
要は自分と I feel pretty ってそういうなんていうタイトル通りなんですけど、
あ、なるほどなるほど、
そうそう、自分で可愛いと思うっていう、でもなんかそう思い込むことでなんかその人の人生がどんどんねこう調子ついていくんですよ。
面白そう。
そう、
自信だけで
切り
開いていく。
そうそうそう。それどこの映画ですか。アメリカ
の、でだからまあ要はなんか結構割と本質的っていうか、要はなんかその、まあ、美醜とかなんか結局なんか基準っていうのがなんだろう、これ自分の気分次第で
どうとでも
ね、あのなるんだよみたいな。いや本当ね、見てて気持ちがいいんですよね。すぐまあご都合主義的な、ラブコメなんですごご都合主義的なところあるんですけど、
いいですね、面白そう。
可愛く見えてきますよね、あの自信持ってからの。
そうそうそう、本当にね、あのなんだろう、こう魅力的になっていくんですよ。
全くその僕その映画を意識して見てなかった、意識してというか宣伝も見てないんで、ビジュアルのその主人公はそもそもそんなにまあ可愛くないですか。
もうおデブさんの、初頭デブの、あ、コメディアンなんですよね。
でも僕はあんま知らなかったんですけどね、まあ多分、
まあまあ、まあ、いわゆる、
うん、本当になんかあの最初だから
美人の、
こんな冴えない感じの主人公でいいのっていうぐらいの感じなんですけど、やっぱね、その変身してからは、マインドが切り替わってからは、がぜんこう、魅力がどんどん増していくんですよ。
ビキニコンテストとか最高じゃない
です
か。
最高。いや、なんか、てかね、あの、途中で、なんか男性と、なんか知り合うんですけど、なんか知り合って、なんか、それもなんかね、最初、まあ、ほんと勘違いから、その今付き合うことになっていくんですけど、でその男性も最初戸惑いながらも、
はい、
なんかそのすごいそのなんか女性が、
はい、
なんだろう 沼津さんめっちゃ外見てるじゃないですか。
ちょっと、いやいや。
沼津さんめっちゃ自転車に、ね、自転車が気になってしょうがない
です。今ちょっとあれだから。
はい。
まあ、まだちょうどね、まだあれだけど、それで、
そうそう、それで、はい、その男の人と、まあ、デートで、はい、そのなんか、ビーチでしたね、なんか、どっかのお店のバーみたいなところで、はい、ビキニコンテストみたいなのやってて、
はい、
で、なんかそこで、まあ、いろんな、要はなんか、セクシーな女の人がたくさん出てきて、
そんなノリノリで出場する
。多分自分が一番なんか可愛いと思ってるから、なんか優勝かっさらってくるわみたいな感じで出場して、もう最初なんかお客さんもなんかざわざわしてなんかしてんですけど、あまりにもその人がノリノリでパフォーマンスするから、もう最終的にはね、もう一番お客さんに受けて、最高ってなって。
優勝ですか？
優勝はしない。
優勝はね、そこはね、やっぱね、優勝しないようになってて、そこもなんかいいんですよね、優勝しないけど。
でもなんか他のお客さんが、お前の彼女すごいなみたいなことを言ったりするの。
そのなんか、強引にこう、まあデート、一緒にデートした男の人も、なんか、それを見ても、なんか、この子最高ってなって。
うん、じゃそもそもそんなに勘違いだから、好きじゃなかった、好きっていうか、
そこまで。向こうが、私のことどうせ好きなんでしょみたいな。
そうそう。
ぐいぐいぐい来るだけで。
なるほどね。
シャアなしっぽされて。
とりあえずその時はシャアなしみたいな感じで。へぇ。
めっちゃ好きになる感
じ。なるほど。
そのなんか相手の男の人もね、なんか初めて見る役者なんだけど。うん、
仲良かった。
そうそう。最初なんか、ほんただの脇役かと思って見てたら、うん、その人がなんか普通の恋人役みたいな感じで出てきてね。
なるほど。
いや、本当にね、この、なんか割と、よくあるラブコメとして流されがちな、雰囲気なんですけど、それはぜひなんか、見て、損はないという。
へぇ、うん、ハッピーになる映画ですか。
そうそうそう、今年、なんか、正月、なんか1本目の映画としてはすごい景気のいい。
単館系ではない。割と普通にやってる系ですか？
うん。
シネコンで見たり。
シネコンで多分やってて。
あ、なるほど。
だからあれはだから本当にね、なんか、雰囲気的になんか女の人が見に行くっていうような感じになっちゃってるけど、やっぱ男の人もね、あれは見た方がいいっていうか。
そうなんですね、
うん。今の時代ともちょっとね、マッチしてるっていうか、なんていうんだろう、この、昨今の MeToo じゃないですけど、
はい、
うん、そこまで声高に言ってるわけじゃないけど、要はなんか、自己評価が低
い
人に対して、
は
い、そんな、ね、風に自己評価低く思わなくていいんだよっていう。
なるほど。
なんか自分に自信を持てばこう、いい人生が開けるよっていう、なんか元気づけてくれる、
ね、いいですね。
いいんですよ、これは。よかったですよ。
カップルが多いんですよ。そういうわけ
で、カップルよりもやっぱ女の人が多いのかな、お客さんは。
そうなんだ。
うん、娘と見たけど、娘も面白かったって。
あ、え、何歳の娘です、娘さんですか？
小児と年
中。二人とも、
うん、無理やり
無理やり。でも面白かった。面白かった。
なるほど。まあ、ベッドシーンみたいなのがどういう感じ
なんですか？その時はもう腕組んで黙ってるっていう感じ。
なるほど。
映画ってな、そこがちょっとあるかどうかわからない
から。見るもんね。いい映画だけど、そういうところを。
まあ、小学生だったら、
まあでもそれも込みでいいかなと思って。見てたし、自分もちっちゃい頃。
そうですね、
まあ、なんかあんまり隠しすぎるのも良くないかなと思って見せてるけど。
そうですね。
まあ、ただ無本にはなるけど。
なるほど。
この映画のなんかベッドシーンも最高なんです
よ、
ね。
あ、そう。
めちゃめちゃ。
あんなベッドシーンないよっていう。そうそうそう。
なるほど。
自分ばっかり見てる。
そういうことですか。じゃあ第2本目は何ですか。
2本目はね、本当につい先日見た映画で、
はい、
タイトルがね、バーニングっていう。
あ、あれ見たかったけど、有楽町かどっかでしかやってない。
あのね、一巻でしかやって、まあ、都内でも一巻でしかやってない映画で、韓国映画なんですけど、まあ、原作が村上春樹の、なやを役だったっていう短編小説の、
読んだことあるかも。
映画。
俺、ハルキストだから。
えハルキストやったよ。
ハルキスト
でも、大学時代から読んで、ガーッと読んで、全部。それから読んでないから、読んでないっていうか。
読んだと思うけど、覚えてな
かった。忘れちゃってると思う、多分。で、どういうやつですか？
なんかね、僕は原作読んでなかったんだけど、はい、なんかね、すごいね、一言ではね、語りきれない映画でして、これが。すごい。だからね、何と言えばいいかわかんないですけど、なんだろう、監督がね、イチャンドンっていう監督で、割と佳作の、作る本数は少ないんですけど、その、結構どの映画も、ものすごくクオリティが高いので。
見たことあります？他の作品。
他の作品はね、シークレットサンシャインと、うんうん、あとはポエトリーっていうのを見てるんですけど、うんはい、どっちもね、すごいなんかもうなんか暗くてね、辛い話なんですけど、はい、その中でもかすかなこう救いがあるみたいな、うんうん、のを撮ってて、今回もね、本当に
辛いんですか？
辛いのが辛いんですよ。
辛いんだ。
うん。
長いですよね。
あ、ちょっと長いですね。1時間半、あ、じゃあ2時間半ぐらいか。あって。
あの人でしょ？あの、ウォーキングデッドの何だっけ？
あ、そうそうそう。なんか僕もそういう。
グレン役の人。
アジア系の。うん。
ウォーキングデッドの人が。
なんかね、一応、登場人物3人いて、なんかまあ主人公が、一応まあ小説家を目指してるんだけど、はいまあ、なんか特にそんな、それほどなんかちゃんと書いてるような感じもしない男の人で、はい、普段はまあ、なんか肉体労働みたいな感じをして、日雇いバイトみたいなのをしてるような男で、はい、まあその人がたまたま街で、幼馴染みと会うんですけど、
女ですか？
女の子の幼馴染みで、ちょっとその女の子も、なんかまあ、なんかちょっと、まあ、過去と、なんか、なんだろう、こう新しい自分になりたいのか、なんか、まあ、整形をしたかなんかで、あって、まあ、会った瞬間、なんか、男の人は気づかないんですけど、整形したのよみたいなこと言って、で、まあ、ちょっとそれでちょっと、お付き合いというか、仲良くなって、で、なんかその、まあ、女の子も女の子で、なんかこう、なんだろう、何を目指してるのか分かんないですけど、なんかちょっとやっぱ、格差社会の中で多分下の方のに位置するような、その二人で、でまあ、ある時その女の子が、まあ、アフリカに、なんかちょっとアフリカの踊りを、なんかちょっと、なんか学びたいからアフリカに行くって言って、まあ、その間、自分家に猫が飼ってて、その猫の世話をその男の人にちょっと餌やったりとかしてくれないかみたいな。
はい、
でもなんかその猫がね、出てこないんですよね。だから、いるのかいないかもちょっとわかんないんだけど、単純にその男を部屋に呼ぶための口実なのかわかんないけど、だから出てこなくて、はい、で、まあ、そのうちなんかアフリカから、その女の人が帰ってくるんだけど、なんか一緒に向こうでアフリカで出会った男と帰ってきて、その男がもうなんだろう、何してるかよくわかんないんだけど、めちゃめちゃ金持ちっぽいっていう。
へー、うん、
で、なんかそんなに人当たりは悪くないんだけど、はい、なんか妙になんか冷たい目をしてるっていうか、うん、明らかにこうなんかこっちをなんか下に見てんじゃないかみたいなね、そういう感じ。
その人は同じ韓国人なんですか？韓国人
ですね。設定としては韓国人っていう。
なるほど。
でもその3人の、まあ、ちょっと三角関係みたいななんですけど、まあ、なんかね、本当になんて言えばいいんだろうね。
まあ、あんまりこれはちょっと
なんかなるべくこう
ネタバレにならない、
ネタバレしないように話すのは難しいんだけど、
最後びっくりします。
あ、最後ね、びっくりした、びっくりするっていうか、あ、そういうなんだ、そういう道を選んだかみたいな、なんだけど、なんかね、ちょうどあのライムさん、歌丸さんの番組でその映画表やってたんで、それ聞いたら、あ、なるほど、そういう解釈もできるわっていう、なんかいろいろ解釈がね、いろいろできる映画で、
原作とはちょっと違う
の？同じ、なんかね、まあ、女房が、うちの女房がその原作は見てたんだけど、やっぱその原作のそのところも活かしつつ、やっぱすごいうまく活かして、なんかそのやっぱ監督独自の映画にしてる。
そうなんですね。
なんか元々はね、なんか村上春樹の小説をいろんな監督でなんか作品にする、ドラマにするみたい なんか NHK の企画のやつらしくて、NHK ではなんかやったら、
なんか50分ぐらいの、そうそう
そう、 NHK 版みたいなので、
もうやってた
の、やってて、そ、映画はまたそれに、あの、なんだろう、加えて、加えた部分と、なんか逆に そぎ落とした部分とか、
そうなんだ、
映画用に。
ちょっと気になりますね。
これはね、決してこう見た後、なんかさっきの映画I Feel Pretty みたいな最高みたいな感じが
ないけど、
両極端な
全くならないけど、それそ、ね、こっちはこっちでものすごいなんか、あ、映画見たっていう、なんかすごい、
それはそれで、まあ、
めちゃめちゃ見応えのある映画でした。なんだろうな、何よ、魅力がいまいち伝えづらいんだけどね。
なるほど、
うん、なんかそういうちょっと、なんだろう、こう一人で今日はなんかちょっとがっつり見るぞみたいな気分の時に見るのは、
あ、いいかもしれない。後者の方が興味あるかもしれない。まあ、うん、見に行かないですか。
はい、役者がやっぱすごい良かったですね。
いや、まあ、フィールプリティを見たいなとは思う。どっちも見たいなと思うけど、どっちか選べって言ったら、そっちも見たいかな。なよ、まあ、ハルキストっていうのもあるけど。
でも、わかんない人にはわかんない感じなんじゃないですか。
あー、バーニングはね。
風間さん見たんですか？
いや、見てないけど、レビューとか見てたら、結構なんじゃこれみたいな。
あ、でもなんか、
人もいたから、
うん。なんじゃこれっていう、まあ、なるほど。
全体的にはすごい淡々としてるんですよ。淡々と進んでから、なんか退屈だな、みたいな思う人もいると思うけど。
自分が見て退屈やと思ったら嫌だなっていうの
もあって、なんか、なるほど。なんかちょっと設定は面白いなーって感じで、っていうか、そこまで聞いたしごくんの話だって。
でもね、意外とこれまでの、イチャンドン監督の話よりは、割とお話自体がちょっとミステリーっぽい展開でもあったりするから、はい、割とそういう部分で結構、見やすいは見やすいかなって。だから本当にその女の子が言ってた、ね、猫は本当にいるのとか、
あ、なるほどね。
途中でその女の子がこう、いなくなったりする、それも、あ、これはもしかしてみたいな展開もあったりとかするから、
あ、気になりますね。
これは見応えありましたね。だから今年2019の1位2位はその2本。
まだ2月な
のに。2本しか見てない。
1位って。まだ2本しか。
あれですけど。ずいぶん
最高。こうつけがたい、ね。
ああ、でもどっちも、まあ、当たりだったってことですか。
そう。もう陰と陽、人間の陰と陽。
今後ちょっと注目して、これ見たい、見とこうが、まあ見てないですけど、見たいなって思う映画ってあります
よ。アクアマン。
見ましたよ。
見ました？面白い
です、ね。いや、面白いけど、
子供は盛り上がりそう。
めっちゃ楽しかったし、本当に映像見ててもめちゃくちゃ、よくラッセンの。
ラッセンの世界
で、ラッセンの世界怪獣映画みたいな、っていうふうに言われるけど。
なるほど。
まあ本当にそんな感じ。
世界で怪獣です。
めちゃくちゃ綺麗だよ、
映像が。
すごい、海の中の。
アクアマンってあれでしょ、何人かいるうちの一人で、 まあ、マーベル
マーベルじゃない、
どっちだっけ、
え
アクアマンはどっちだっけ、
マーベルじゃない方、
マーベルじゃない方、
うん、
一応一人の人
みたいだけど、その集合してるやつ
集合してるやつアベンジャーズみたいなのが一人、
そうそうそう
アベンジャーズ、
アベンジャーズじゃない、なんだっけ、
なんだっけ、忘れた、えどっちが仲間の方だ、バットマンとかの方か、バットマン
バットマンじゃ
ない、マーベルじゃない、
バットマンはユニバーサル、
何ジャスティスリーグ、
あそうそうそう、ジャスティスリーグの方、
アクアマン、
アクアマン、
あ、はいはい、
そう、じゃあバットマンいるよ、
バットマンいたっけ、
スパイダーマンはいない、
スパイダーマンは違う、マーベル、アベンジャーズ、
そうアベンジャーズ、逆に勝山さんがこれ今まで見た中で至極にこれ見 見たらいいじゃないですか、これ良かったんでおすすめですみたいな、全然
見に行けてないから、そういう映画情報、
勝デビュー賞、
いや私私揺れる人魚っていうのをすごい好きで、去年
やった
ポーランドの、ね、映画で、でもそれは好き嫌いがあるから、
揺れる人形、揺れる人形、それがざっくり言うとなんか恋愛、
恋愛、恋愛だし、ホラーファンタジーみたいな、
へ
ぇ、 人魚姫のベースになってて、なんか本場の話ってあれ 人を食べるんでしたっけ、人魚って、
人魚の
肉を、人魚って人肉食べるんじゃなかったっけ、
え人魚の肉を食べると不老不死になる、
あ、そうだ、その映画は人魚が人を食べる、美しいその姉妹の人魚がいて、でお姉さんの方が人間に恋してしまって、
はあ、
っていう話、
形は人魚の形なんですか、
いやけど
下半身が、
それも手術だ、何やろ、身長の倍、上半身の倍ぐらいある、なんかグロテスクな下半身、
その状態で地上に上がっていく、
上がってでも水をかけるとあの人魚になって、顔
っ
ぽくだったかな、人の下半身にもなるんです、
あ、
でもリカちゃん人魚みたいな下半身になって、
つるんとした感じ、
つるんとした、
面白いですね、
それは何ハッピーになる映画
です、いやハッピーじゃない
けど、人魚姫ってあんまりあれだもんね、
だからその辺も原作と、
あ暗いトーンの
感じ、
あなるほどね、
すごいミュージカルっていうか、音楽と歌で、
映像は美しいけど暗い、
怖い、
それはお子さんと見に行ったんですか、
いやいやいや結構怖いし、
あ怖い、
食べるし、
あ食べるし、
食べるし、なんかシューズシーンもあるよ、ここちゃんと人間の取り替える、
あ
漫画みたいやけど、はいはいはい、ほんまに切って切ってつなげるっていうだけの、なんかいっぱい見たんだけど忘れちゃった、いろいろ好きな、サスペリアとか見ないんですか、
サスペリアすごい見たいんですけどね、
サスペリアよく
見ました、
うん、
それはどういう、
美しい、
サスペリアもともと昔サスペリアっていう、まああのホラー映画の巨匠が撮ったやつで、それのまあリメイクなんだけど、なんか
全然
違うんですか、
いや私前の70年代のやつ見たの、70年代でした、
なんか割とあのなんか最近有名な監督さんが、
君の名前で、
あ君の名前で
僕の名前で君の名前で、君の名前で
僕の名前みたいな、
すっごい綺麗な映像撮る、
そのなんかアーティスティックなあれですよね、なんか横編とか見る限り、
うん
うん、おしゃれ、ちょっとおしゃれな感じ、割と賛否両論を聞きますけど、でも見たいなサスペリアは、
なんかあのなんだろう、その映画解説とか後から読んでると、あこういうことなんかっていうのがすごい奥深くて面白い、読
み
あさってたけど、あまり言えない、
あネタバレになると、サスペリア、
うん、
サスペリア、
昔のサスペリアの女優、主役の女優さんも出てる、あおばあさん、
はい、サスペリアはいつ公開になったやつ、
あれ今年2月頭かな、
2月頭ぐらい
くらい。
あ、そうなんですね。
まだ やってると思うんですけど。
なるほど。
沼で見にしようがない。
いや、ないです。
見ないの、全然。
見なかったな、今年も映画。
沼田さんは普段と映像コンテンツで言って、やっぱドラマ、
ドラマとアニメと、かな。
アニメーションでもいいですよ。
アニメ？
アニメ部門、沼で見にしよう。
なんだろう。ちょっとあれだな、語れないな。いやでもなんか、
語れない。
あ、でもシュタインズゲートは面白かったなって思う。
ああ、なんかあの前も言っていましたね。
アニメ？
アニメで、うん。それは、ね、星野源とかも面白いわって言ってて。
どんな話？
未来を変えたいんですよ。まあ、言ってしまえば悲惨な状況になるんだけど、それを、ヒロインが2人いるんですよ。割とそのどっちかが死んじゃうとかっていう分かれ道があって、で助けたいなって思うんだけど、で結局どっちかを選ばなきゃいけないっていうのが、まあ、その1本目の前作のシャインズゲートで。
え、現代？未来？
現代。いや、行ったり来たりする。行ったり来たりして。で、まあ、そういう感じのやつ。
要は。
まあ。
どっちかは死んじゃう。
どっちかは死んじゃうけど、どっちかも助けたいなっていう。ゲーム、だからなんかゲームだよね。ゲームの、がアニメ化してるけど、すごくよくできてて、いろいろ保管してて。面白い。
元はゲームってこと？
元ゲームなんじゃないかな。だからフェイトとかもそうでしょ。フェイト知らないですか？
知らん。
知らない。
めちゃくちゃ今流行ってるじゃないですか。青木くんが何万もかけて課金するゲームですよ。
あ、それがアニメになってるの？
アニメにちょいちょいなってる。Amazon プライムとかでもフェイトっていうのは、これもね、なんて言ったらいいかわかんないけど、でそれ映画にもなってるじゃないですか。ただ映画館がオタクの匂いがしてすごい臭いっていうふうにネットでは話題だけど。
美少女系の、
まあ、美少女系。フェイトはなんか、まあ、昔は一番最初のできた頃はエロゲーと言われてるゲームだったんだけど、今それはなんか、まあ、普通になんだ、コンシューマーゲーム、 PS とか PS4 か3か忘れたけどとかにもなってて、それはもうエロはなるだけなくなってる感じの出来のいいゲームなんだけど、それは面白いですけど、まあ見る人は選ぶのかもしれない。
え、そういうのに出会って Amazon？
Amazon プライムでも見れるんじゃないかな。うん、でもなんかね、もっとおすすめのアニメがあった気がするけど、あまりに見すぎてて何をおすすめしたらいいかこの2人に分からないな。
そんな見てるんです
ね。結構見てる。あんまり美少女系は見ないけど。
美少女系じゃない、どういうのが。
美少女系じゃない。
私今唯一約束のネバーランド見て
る。あ、見てる。俺も見てる。
面白い。
ジャンプや、ね、
そう、ジャンプ。
ジャンプ、あ、ジャンプの。
ジャンプっぽくないけど
な。そう。なんか。
ファンタジー。
ファンタジー。ファンタジー？なんか、牧場なんですよ。
お、牧場アニメ。
牧場っていうか、だからすごい。
個人員があって、なんか36人ぐらい、赤ちゃんから上は11歳ぐらいまでの子供、男女の子供が、はい、ママっていうシスターみたいな、
はいはい、
責任者みたいな人がいて、みんなで集団生活してるんだけど、一人ずつこう里子に選ばれてたされるんだけど、実はなんか、外の世界にいる鬼の食料にされてる。
あ、はいはいはい、
個人だけど、要は農場。
あ、あと飼われてる。
そうそうそう、
鬼の餌とか、なんか ために育てられてるだけで、それに気づいた年長の子たちが、今脱出、そのとりあえず個人を脱出できるっていうまでしか私は見てないんですけど、その先の世界はどうなってるか分かんないです、
ね。ああ、ちょっと進撃の巨人みたいな、そこの世界がちょっと分かんない。
僕もジャンプそれ読んでるけど、それは追っかけてないから気になるんですよね。
面白そう。
9年間ぐらいまで出てるでしょ今
ね。
あ、結構出てる。
でもアニメはまだ2巻ぐらい。
そうなんです。全部持ってるんですか。
いや、なんか息子が買い替えって言うから、ちょっと使ってやってるけど、まだ私コミックまだ読めてなくて、ドラマしてたらっていうかアニメしか
ない
です。
そう、なんかすごい評判のあれで、
面白そう。
気にはなります
ね。なんか約束のネバーランド。
ネバーランド。ノイタミナ枠で。
あー、あの、よく言う、あの、いいアニメがやると言われてる。
フジテレビで。まあいいかな。まあ、ジョジョじゃないですか。
ちょっとなんか
ジョジョって何今どアニメはどうなって
る。ジョジョはね、あのアニメは今
アニメずっとやってるの。
やってるやってる。あのあれあれだよ、イタリア の、 あのマフィアの話、リオの息子の話。
南部
だろ。ブチャラティとか出るとか。
ブチャラティとかって、ゴブ
かな。ゴブか
も。全然わかんない。
でも、だいぶ前のやつやん。
そう。
それを今アニメがやってる。
やってる、やってる。徐々にやってる。徐々だけに。いや、でも忘れてんだよね、俺。確かにオンタイムで読んだはずなんだけど、全然忘れてて、あ、こういう内容だったと思って、なんかすごい初見の気持ちで見れていい。
割とじゃあ一応原作に忠実に
やってる。すごい忠実。なんか昔やってたらなんかすごい筋肉ムキムキで気持ち悪い映像になっちゃうけど、うまく今、ジョジョはアニメはうまく原作を壊さないで忠実にやってるなって感じがする。もっとね、おすすめすべきものがあったんだけどな。ラインナップがあればちょっとちゃんと言えるかもしれない。今度まとめときますよ、まあ、興味ないだろうけどうんって言うな。
いやいやいや、アニメも面白いなって
。アニメも面白い。3年 A 組見てますか。
見てない。ドラマでしょ。
あの
須田くん、
須田くんの演技がすごいっていうのだけは知って
ます、うん、ドラマ見てないですか。
見てない。全然見てない。
あ、珍しい。
あれも見てないもん。なんだっけ、逃げ恥とかも。
え、逃げ恥見てない。
見てない。いろいろ話題になってて一切見て
ない。珍しい。じゃあ何見るんですか。
何もテレビは見ない。
テレビ全く見ないですか。本当に二人ともラジオ聞く人だから。
ラジオが多いけど、でもなんかあの、なんかその女房からその何、渋井直人の休日がなんか
ドラマ、
うん、なんかあれな、深夜ドラマなのかな。
あの渋谷直角さん原作のやつ
です
ね。
なんかちょっと
誰が主演。
ね、あの
あの俳優なんだろう、
名前忘れちゃう。あのよく脇役でよく出てくる、
なんか優しげな、
優しげなおじさん、
おじさん、おじさん。
なんか一応渋井直人っていうなんかデザイナーさんなんですけど、そのデザイナーさんの日常でなんか毎回ちょっとなんか女の子が出てきて、その子となんか、まあ、うまくいかないみたいな話なんだけど、まあ、多分なんかその割 と土地的にあの東京を知ってた方がなんか楽しめるというか、なんか実在の店とか、
確かに奥渋が出て
きて、この前奥渋出てきて、奥渋でなんかあの田舎から出てきた女の子と、なんかあの SNS で知り合った女の子となんかご飯を約束したんだけど、なんかあの行こうと思ってた店が軒並み行けなくて、それだんだん焦ってきて、最終的にこう、そうそうそう、なんか最終的に女の子が逃げていっちゃう。
そう、コントみたいなね、言葉のあれで、そうそう、それで。
あ、面白そう。
なんとなくこう作業しながら見るのにちょうどいい感じ。
なんかそのなんだ、それこそね、そういう雑誌系とか仕事をしてるじゃないですか。だからそういう、まあ、デザイナーさんとは違うけど、そういう業界っぽいこととか、
ディティールが割と細かかった。
夜中にやってるん
ですか？夜中のあれどっちだっけ？テレ東？なんどっちだっけ？あ、ティーバーでやってました。
ティーバーで。
あ、ティーバーでやってました。なんか面白いです。漫画が面白いから、面白かったから、そんなに見てなかったんだけど、時々ついてたら見ちゃう。
ドラマも見たいんだけど、うるさくて見れない。なんかセリフが聞こえへんのよ、子供らがうるさくて。テレビ見てて。
そうです。
満腹の15分だけでもイライラするもん。あ、聞こえ。ストレス溜まるし、
なるほど。
みんな寝てから見てんのかな。
まあそうですよね。
そうだね。もう諦めて一緒に寝ちゃうからな、うん。そういう時間がないし、寝る時がない
。そうだから、うん、まあ昔よりは見れる本数も減ったから、そういう。
集中して見るようなのは主に映画とかもちろん見てないし、
アマゾンプライムで見たいのたくさんあるんだけど、やっぱこう、ね、こうじっくりこう見るっていう、
もう映画館行くしかないでしょ、ちゃんと2時間集中しようと思ったら。
なるほどね。あれは見ないですか？アンパンマンの映画とか見ないですか？
まだそんなにね、アンパンマン欲してない
よね。あ、それから2歳なんで、でもドンピシャじゃん。
なんかね、うちの子なんかあんまり興味示さなくて、どっちかというと恐竜とかね、なんかこの前なんかたまたま見たウルトラマンのなんか怪獣みたいなのがすごい気に入ってたり、女の子なんかね、割とその興味を持つ対象が男の子が好きになるような、そのね、乗り物とか怪獣とかが多いかも。
保育園行ったらきっと覚えてます
ね。そうそう、
プリキュアとか。
プリキュアとか。か見せてないのにプリキュアの話をしだす。
プリキュアなんかね、すごいらしいね、最近。
みたいやけど、
ね。出産シーン
とか
で、割と。
男の子のプリキュアが誕生したらしいけど、その前のやつは。
そうですね。
ちゃんと見たことないわ。
うちさ、習い事を今までしてなかったんだけど、とうとう娘がやりたいっていう習い事が。
あ、何ですか？
それがね、もう白目向いちゃうんだけど、レゴスクール。
え？
スクール？
レゴの？
レゴスクールってあるのよ。
へ
ぇ。スクール、何を
学ぶ？何をするの？
だからレゴを学んで、なんか、プログラミングとかも高学年だったらあるんだけど、なんだろうな、歯車の仕組みとか、なんかそういう。
いいん
だけど、年間で、1年間で、週1で、20万ぐらいする。
週1で20万
?20 万、賞金。月謝は1万ね、2、3000か4、5000か忘れたけど、なんだけど、それ以外に、まあ、登録料が2万、あ、登録料だ。入学金が2万、登録料が3000円。
レゴ代もあるし。
レゴ代が5万ぐらい。
レゴ代5万？
でも3万と2万か。教材費が。とかがあって、だから、だいたい20万ぐらい。それでも、1年間で払って5%、8% 引きで20万。1ヶ月の入園料、月謝が無料で、その値段なのよ。
それは何？そのね、ネックなのはその値段。
値段が。レゴをさ、すごい俺自身が好きで、いろいろ買い与えてたから、娘もすごいレゴが好きにはなったの。それはしめしめと思ったんだけど、
勝手に作るのとはまた違うの？
勝手に作るのもあるんだ。いや、そうなんだ。
なんか自由に遊んでいいわけ。
なんか多分低学年だとそうなんだけど、高学年だともうちょっとなんかそういう。
プログラミングは関わってくる
んですか？プログラミングのやつもなんか来年とか関わってくる。
動かしたりするわけ
じゃないの。ちょっと俺もね、ちゃんと見てないの。俺が北海道行ってる間に体験留学行ってきて、体験留学行ってきて、それで初めて娘が行きたいっていう言い出したから、マジかと思って。今まででもクモンとかも1教科8000円とかでしょ、確か。だから3教科やるんだったらまあいいのかと思って。 3強化で2万ぐらいだから、まあ、大体それぐらいかって思うけど、もっと習わせたい、なんか水泳とかやらせたかったの、俺水泳はやってたからっていうのがあって、習い事でそのレゴスクール通いたいって言ったら、風間さんは通わせるか。
うち息子がプログラミング行ってるけど、それ2万
ぐらいする
月。
え、月、うん、
すごい。
ああ、
金かかるね。
え、じゃあ何通わせてます今。そう、
今息子は塾とプログラミングショー、 あと合気道。合気道は2500円くらい月。
あ
で土日に、
いいな、
あのどんだけ行ってもいいっていうか、近いし。
いいですね。で、うちもね、なんかそのオペラシティっていうところが近くて、発売の。そこに新しくレゴスクールができたのよ。ちょうど。来年からできる、あの、やるっていう。
なんかそれ最先端のやつって高いよね。
高い。もうな、マジかよと思って。
よりは何になるのかなって。
そうそう。よりによって、レゴは好きだし、レゴスクールも別に、もうちょっとね、可愛い値段だったら全然通わせたいんだけど、マジかと、あの、まあ、一番、まあ、いいんじゃない、1万5000円だったら、まあ、まあ、捻出できなくもないかっていうふうに結論になったんだけど、年額の方が安いですよって言われて、年額だといくらかな、まあ、15万かな。
もしそれ途中でやめたら帰ってこんってこと？
なんかね、3000円、なんかその払って帰ってくるらしい。3000円はだから取られちゃうけど、だから安くなった分と どのぐらいの相殺があるのか分かんないし、そうすると安くなった分は相殺されなくて、ただなんかそれだけ帰ってくるのかもしれない。帰ってくることは帰ってくるらしいんだけど、
でもやっと、やっとっていうか、唯一やりたいって言ったやつはやらせて、やりたくなるよ、
ね。まあ、唯一やりたいって言ったらやらせたくなるけど、オフって感じ。マジか
よ。1個やったらいいんじゃない？
1 個だからね。
ほら、2個も3個もやらせて。
そう、だからね、うん、バレエやるとか、ピアノやるとかって高くついちゃうから。
バレエとか大変らしいよ。
だからもうね、バレエは全然やりたくないって言うから、まあ、ピアノとかもまあいいんじゃねっていう話になって。
発表会とか、めっちゃお金かかるらしいや
ん。ね、発表会とか、ちょっとギター教室とかは、やらせたいなというのは、個人的に。
ギター教室。
そんなんも発表会あるんじゃない？
あるある。多分めっちゃ高い。
でも発表会のこと、そういうのがないこと思ったら、いいかも。
レゴ発表会。
レゴ発表会はないと思う。
ないのか。
そう、だからね。いやもう習い事問題が。え、クモンとかはやってないの？
やってない。
その下の子たちは何やらせてる
の？あれはやってる、あの、最近、今年入ってからやけど、あの、チャレンジ。
あー、チャレンジとポピーどっちやろうかなと思って、チャレンジだとすげえ品物がさ、おまけがいっぱい来るから、かさばるんじゃねえかっていう。
あー、もうそんな片っ端から捨てていくで。飽きた頃に。
飽きた頃に、あー、そっか。
でもほら、あの、何、タッドでやるから、
あ、そうなんだ。
楽しいみたいで、紙とかやったら絶対やらへんもん。
そっか。あ、そうなんだ。今もうほんとそういうパッド世代だよね。パッド世代っていう
か。パッドって毎日、なんか一生懸命やってんだよ、書いて。
ゲーム感覚、ね。
そうそうそうそう。
え、それパッド買うの？それとも、なんか
借りる、一応リースっていうか。
あ、それ月いくらぐらい？
でもそんなしいね。3000円。
あ、なんかもう1万5000円くらいまで全然可愛いな。いや、でもそれもやらせようかなと思って。うち、そうそうそう。
習い事は。
うち割とその小学校、別に公立だけど、割とその中学校がね、みんな私立行くような学校らしいのよ。だから、ちょっと恐ろしいの。恐ろしいっていうのはなんかこう、学力が意識高い系が多いっていうか。
でもそのレゴを学んで、それを、なんかその、なんか子供 YouTuber じゃないけど、やらせて、それでお金を回収する。
回収する。
そうね。
それですごい有名になればさ。
すごい。
まあ、それもだね。常にそうですよね。
でもね、レゴとか、YouTube のことも今自分自身沼とかやるとやってるんですけど、いろいろ調べるのよ。これどうやったら、やっぱり、まあ、レゴをやってる人はいる、すでに。で、やっぱり、おもちゃだけの紹介動画ってめっちゃ見ないですよ、お子さん。
まだ見せてない。
あ、まだ見せてない。もう見始めると、LOL っていうね、すごいなんか、あの、人形がうちの娘好きなのよ。なんかガチャガチャみたいな、でっかいので、2500円ぐらいするのよ。中に、こう、開けると、こう、なんか、顔のでかい、 キューピーちゃんみたいなのがあって、おしゃれなの。70年代ファッションとか、なんかそういうのとか、いろいろ、いろんなファッションがあって、すごいおしゃれで可愛いなと思うんだけど、それの紹介動画とかよく見て、レゴとか、あとアッパーマンとか、そういうのだけを撮ってる人とかもすごいいて、めっちゃ人気ある人もいて、子供の YouTuber もいっぱいいる、はいはい、親子 YouTuber みたいな。
子供のレゴ YouTuber が
いるんじゃないかな、いると思う。もうすごいいると思う。ただ、もう淡々とレゴの袋を開けてくっていう YouTuber もいるし、まあ、そういうわけでですね。
急に終わる。
いや、なんか YouTube 見ないですか、勝山さん。
全然。じゃあこの前何やったっけな、水たまりボンド
って知ってる？ああ、はいはい、知ってます。
なんか社内釣りで誰も襲ってたら、息子やらが知ってて YouTuber やってて、で帰ってから今日見た人のやつ見せてっつって見せてもらったのよ、息子たちに。もらって全然面白くないね。なんでこんなんが人気なのっていう。なんかじゃがりこに裂けるチーズを入れてチンしたらこう なんとかっていう料理なんか知ってる？ある料理家の男の料理家の人が集め、アリゴ
そうなん
アリゴっていう料理があるらしくて、それで作れるっていうのがすごいバズって、なんかそれを作ってみようみたいな、2人でその
水溜まりボードやってみよう系が多いですね。
やってみよう系みたいな、
やってみよう系っていうの
が、ゲームして罰ゲームで負けた方がそれを1個食べるみたいなのやってんやけど、なんかもう何が面白いのかすっかりわからない。もうやりとりもなんか寒いし、
まあ、
キャッキャッキャッキャッっていう感じが、
ね、僕ら世代には YouTube って本当馴染みがないんですよ。世代的に、
まあ、もういいわっつって、も
いろんなね、
10秒ぐらいでやめた。
いろんな YouTuber いると、ジェンオソン君とかは、うん、旅系の YouTube が好きで、そういうのとかだと俺も結構見ちゃうんだけど。
え、一人で延々旅してるの？
そうそう、あ、こういうとこ、こういうのがおすすめなとこがあるんだとか、
まだそんなのが見応えあるかな。なんか
航空機レビューとか、俺好きなのは割と自衛隊の飯を、特艦軍っていうのがいて、自衛隊の飯をすごい、ミリタリー食っていうのをただひたすら開けて食べるっていうのをちょっと昔ハマって見てた時があったりとか、なんか趣味のものに対しては結構ひぶくじゃないですか。
あ、自分が興味あるもん。
そうそう、その興味がないものに対して全然響かないってのが分かる。俺もその水溜りボンドとかフィッシャーズとかってあんまり見ないんだけど、人気なのは、
なんやろ、なんか私からすると、なんか素人がキャッキャやってることになんか腹立ってくる感じ。分かる。
でももうね、そういう素人が子供たちにとっては芸能人以上に芸能人なの。芸能人っていう、分かんないけど、タレントっていう
か、あんなも難しいとは思うけど、何やろ。
いや、だってめちゃくちゃ稼いでるよ、水溜りボンドなんて。もう下手な芸能人より稼いでる。下手な芸能人って多分その YouTuber の中でも10本の指に入るぐらい稼いでるし、ね、
まあ、あんなポスターになってるぐらいだから。そうなん
です、ね、そうそうそう、クイックジャパンでも特集されるって言ってた。
なんか全然あかんわと思って見てないそれ以来。
え、じゃあ全然 YouTuber 見ないですか？
YouTuber だからもう昔の70年80年代の音楽を延々バンドブームの頃のやつを聞いてたりとか。
なるほどね。
そんな、なんかその誰かが YouTube が作ってるコンテンツとしては見ない、見たことないことない。
馬と帰ろうぜひ見てください。
ああ、はい。はい。
全然周りの休めた見てくんないから。
何してんの？
え、お絵描きして喋ってる。
あ、そうだな。じゃあ、ちょっと見るわ、試し。
絶対見ない。絶対見ない。
いや、見る。
いや、わかる。でもね、YouTuber を見るっていう、あれが、僕ら世代はないってのもね、すごい重々分かってて。
なんか耳で聞けるだけのやつの方がいいの、仕事してる時とか。
わかる。
映像を見てたら進まないでしょ、作業が。だからどうしてもラジオとか。ね。
そういうのもありですよね。ゲーム実況とかは？
ゲーム実況。ああ、大好きやね。見てるわよく。
ああ。
マインクラフトとかの。
マインクラフトとか。
子供ってなんであの人がやってるやつが楽しいのかな。
いや、わかんないけど、ゲーム実況もね、多分、ドンピシャ世代ですからね、息子さんとか、きっと。
自分がプレイできひんのにあんなに楽しいのかがよくわかんない。
すいません、抜けてしまいました。
ゲーム実況って、YouTube の話をして
る、はいはい。
ゲーム実況をね、息子がよく見てるんだけど、何が楽しいのかしら。
まあ、ゲームやってたら、あ、こういう風なやり方あるんだとか、いろいろ発見がある。
そんな感じでもなさそうだね。
まあ、楽しいじゃない。
楽しい。
単純に楽しい。あとは、
見て、見て。ずっと見て
る。ずっと見てる。自分できないのに面白いかなって。
ゲームないんですか？ゲーム流行ったやつないんです
か？あ、あるよ、あるよ、全然。あの、なんだっけ、スイッチとか。
あ、やってないですか？
やってるよ。
じゃあやってるんです
か？いや、それとはまた同じぐらいにいるのもし
れない
。そうか。僕なんかでも子供の時はなんか友達家遊びに行って友達がゲームしてるのをただずっと見てるっていう時間ありましたけど、
ね、でもそれと一緒なの、
ね、まあそうですね。
楽しかったから見れてた
けど、楽しかったな、うん、あれは。あれ何だったんだろうって思いますけどね、今にして思います
。ちょっと前とかでそのフリーゲームでよくできたフリーゲームがあったりして、それをただやプレイしてるっていうのをひたすらちょっとハマってたことがあって、それは何が面白いかっていうと、まあ、結局流し見でこのゲームってこういう風になってんだ、へえこんな風になってんだ、面白いなっていうゲームのあらすじが知れるっていうか、
でそれをきっかけに買ったりするわけ、ゲーム
を、まあ、買ったりもするじゃないですか。それはフリーゲームだから普通にやろうと思えばできるゲームだけど、今こんなに普通に素人って言うとあれだけど、商売じゃなくてやってる人にすげえ面白いなっていう
のは。なんか本田翼もやってるんじゃないの、ゲーム実
況。そうそう、本田翼も
それはでもちょっと見たい。
それはまた別な気がするけど、
あのゲーム自体もなんかね、流行ってるゲームですよね。
僕は一時あれだったな、なんかあの、ファイナルファンタジーっていうゲームの、はい、あのなんか、ボスキャラすごいじゃない、
はい、
でもよくわかんない、どんどん変形してって、あれを見たさに、そのボスキャラのシーンだけこう YouTube で見てるやつ、実況じゃないけど、
僕もそれ見たことある、見たことあるっていうか、あのドラクエとかのボスキャラとかをこうなんか全部紹介してる動画とか見たり。
ビジュアルだけを紹介していく。
僕が見てるのはそのボスと戦うところをずっとただ見てるっていう。
意外しごくファイナルファンタジー好きなんだ。
いやもう途中からあの、まあ、最終的にどこまでやったのかな。なんか途中からもう全然離脱してるけど、昔はちょいちょいやってました、
ね。でもね、4,5,6 あたりはすごい好きで。
あの辺いいですよね。
ちょっと7とかになるとポリゴンになっちゃって。クラウドとか、まあ、かっこいいけどあんまりなんかハマんなくて、
確かに 4,5 はすごい良かったけど、
この辺がね一番面白いですよね、僕ら世代の
まだ冷静に、急にあれになっちゃった
んです
ね、生々
しい、急になんかドラマチックっていうかなんかわかんないけど、
最近もうなんかキャラクターがみんなイケメンみたいな感じ、
そう
ちょっとよくわかんない。
わかんない。ドラクエはその点あれだけど、まあそういうわけですよ。
はい。
何か告知があれば。
まあ撮って
た。あ、まず撮ってます
。本当にあれだよね、世間話的なのよ。何の、
何のね、あれもないですよ。
聞いてて何のお得感もない、
だらだらと
でもそれが一番ながら聞きにはいいっていう、
そう、
おっぱらの評判ですよ。
結局沼田さんの自転車は ね
取られず、
収録中には
そう
持っていかれませんでした。
危ないこと止まってたな、あのトラック
ね、
回収
トラックね、なんかやっぱり一回その紙を貼って多分貼られてるやつが取られたよね。
でも両側に止めてあったやつなくなってない？
いや、なくなってるっていうか、ただもう
持ってかかっただ
け、持って、うん、自分たちで、うん、帰ったんじゃない？
警告シール。
多分朝から来てる人たちなんじゃないかな。まあもうちょっと早かったかな、1時ぐらい。ちょっとそのタイミングにはずれてたから大丈夫でした。
いや、いつも自転車どこ止めてんのかなと思ったけど、あんな普通に道に止めてんねんな。
うん、普通に止めちゃう。だから今回さ、あれだったじゃん。
場所変わ
っ場所変わっちゃったから、ここら辺で止めるとこはちょっとすぐさま、分かんなかったから、止めちゃって、まあ見れるとこだからいいやと。そういう感じです。今年の展望とかありますか？なんか個展とかでもなんか中国ちょいちょいなんかさ、こうやりますっていうんじゃなくて、ちょいちょいなんか気づいたらなんかね、あの似顔絵、似顔真志国じゃないけど似顔絵やったり、つい昨日も似顔絵やってたんですよね。
ハイボレー、
はい、ハイボレー似顔絵、僕じゃないですけど、
僕そう志国じゃないですけど、だからなんか。そんなになんでそんなにちょいちょいあるのかな。
ちょいちょい
ちょいちょいちょいちょいちょい。
頑張り。
じゃあ改めてちょっと設定してください。
今奥渋、おしゃれな奥渋にある本屋さん、はい、SPBS で絵本の五郎のお店という絵本の原画展をやっておりますので、はい、それが2月18日です。もう今日からですね。3月の3日のひな祭りの日までやっております。
なるほど。多分ね、3本目でしょ。3月3日終わってるの。
ダメじゃん。
ツイートイベントなんかないです。
あ、だから早々に1本目は流しますけど、これ多分3本目だから。
なんかあるかな。あ、4月にグループ展が、文化画廊である、新宿の眼科画廊でやるグループ展にちょっと出るのと、
他には誰が出るんですか。
あとはね、出るのはアボット、
アボット
さんに友達、アボット君に誘われて、
一回出てます、うん、アボットさん、はい、
とか、割となんか可愛らしい絵を描く人たちと一緒に出ます。で、その直後ぐらいに私ハワイに行ってマラソンに。
それは何ですか。自分のあれなのか、雑誌の企画とか。
いやいや、親孝行。
おお、
はい。父親がマラソンをやっているので。
あ、そうなの。え、はい、四国走ってんの。
いや、僕まだ走ってないから。
結構長距離じゃないの。ハーフぐらい。
ハーフですね。
やるよ、ね、走るんでしょ。
いや、今これから頑張ります。体脂肪になります
。お子さんも連れて、そうそうそう、奥さんは、
はい、一緒に
走るの。
いや、走るのは僕と父親だけなんですけど。
あんなんて簡単に走るもんなの？ホノルルマラソン。
いやー、なんかね、多分僕もわかんないですけど、とりあえずちょっとやっぱトレーニングしとかないと。
やばいよね。
やばい。
10キロならいけるかもしれない。10キロじゃない。42キロ。
でもなんかまあ結構時間は
緩い
から、まあ歩いてもまあ大丈夫ぐらいな時間は確保されてるみたいですけど、まあちょっと一応。ちょっとそれに向けて走ります。
明日から僕にスポーツのイメージはない。
いや、僕も全然、ね、走るのとか本当に嫌なんですけど、うん、
ちょっとなるほど、
はい、です。
その宣伝は
ないですね。まあ、花子ウェブですか。2人とも花子ウェブ、花子ウェブ、
花子ウェブ、花子ママ、
花子ママウェブ、
ウェブ
連載をしております。
連載をしております。はい、続くかな。
人気あるでしょ。でも
まだ3回目なの。
3回目にしてもうすでにもうなんか大変ですね。あれ、勝山さん何回もやってる。
私も30何回。
本にできるんじゃないですか。もう一応
本にはなんないと思うけど。
なんないですか、本には。
2年生ぐらいからでもな、長男が。だから3年はやってるのかな。
それはお子さんは読まないですか。
読まない
、なんか自慢しないですか。うちのママ漫画描いてるの。
いや、別に言ってないじゃない
で。本もいっぱい出してるから、うちのママ本出してるのみたいな。やんない。
むしろそういうのは恥ずかしい。
そういうもんなんですね。わかりました、
はい、
またぜひ出てください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リハビリヒルズ、リハビリヒルズ、リハ Beverly Hills!